新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
この番組は株式会社フィナンシェ、株式会社モバイルファクトリーの提供でお送りします。フィナンシェはスポーツチームや個人のトークンを購入して支援ができるブロックチェーン活用の新しいクラウドファンディングサービス。サッカー、J リーグ、野球、バスケ、アイスホッケー、卓球などのプロスポーツチームのトークンを中心に100以上のプロジェクトのトークンがフィナンシェで購入できます。さらにトークン購入者はプロジェクトに応じたキャンペーン参加や特典も。ぜひフィナンシェのスマホアプリを入れて新たな応援体験を味わってください。 iPhone の方は App Store、 Android の方は Google Play にてカタカナでフィナンシェと検索してアプリをインストールしてください。あなたの夢がみんなの財産になるフィナンシェ。ユニマはモバイルファクトリー運営の日本円決済可能な NFT マーケットプレイスです。イーサリアムに対応しており、NFT の販売はもちろん、事業者に NFT 販売の仕組みを技術提供する SaaS 事業も展開中。日本円であなたの NFT を買い取る新サービス、ユニマ NFT 買い取りベータ版もスタートしました。マーケットプレイスはカタカナでユニマ、NFT 買い取りはユニマカタカナ、買い取り漢字で検索してチェック。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は1月の11日火曜日です。今日のニュースいきましょう。 AP 通信がフォト NFT マーケットプレイス提供へ、ポリゴン採用。 NFT の2021年売上は250億ドル、ただ成長は鈍化か。下落要因はビットコイン価格が昨年9月以来の低水準に。バイナンスにアルケミーペイとイミュータブル X 上場。バイナンス、アフリカ最大のサッカー大会、アフコン2021とスポンサー契約。シンボル、フォビジャパンで上場へ。
一つ目のニュースいきます。AP 通信がフォト NFT マーケットプレイスを1月31日にローンチする予定であることが分かったというニュースです。ブロックチェーン基盤にはポリゴンを採用し、ブロックチェーン開発企業のズーワが開発協力しました。最初の NFT コレクションでは現役及び元 AP フォトジャーナリストによる写真やその作品をデジタル編集したセレクションなどを展示する予定とのことです。ちなみに各 NFT には撮影日時、撮影場所、撮影機材、技術設定などのオリジナルメタデータが含まれる予定だといいます。なお NFT 販売から生まれた収益は AP 通信ジャーナリズムを維持するための資金に充てられるとのことです。そしてこの NFT マーケットプレイスはまずメタマスクに対応し、今後バイナンス及びコインベースウォレットにも対応していく予定とのことです。AP 通信のブロックチェーンデータライセンス担当ディレクターのドウェイン・デソルニエ氏は次のように述べています。 AP 通信のフォトグラファーは175年にわたり感動を呼ぶ画像を通じて世界最大のストーリーを記録し、今日も反響を呼んでいます。ズーワの技術によりこれらのトークン化された作品を急速に成長している世界のフォト NFT コレクターに提供できることを誇りに思います。ズーワのマーケットプレイス責任者であるザック・ダンカー・フェルドマン氏は次のようにコメントをしています。ズーワは AP 通信と協力して AP 通信の NFT マーケットプレイスを立ち上げることができ光栄に思います。ズーワは NFT とメタバースマーケットプレイスに関するブランドとの連携によりコレクターに固有の希少性と実用性を提供するとともに、仮想世界と現実世界との間の強力な結びつきを実現しています。今回のマーケットプレイス展開では、あらゆるタイプのコレクターが素晴らしい写真への関心を共有するコミュニティに参加できるよう、アクセシビリティに重点を置いています。AP 通信は昨年5月に設立175年を記念して、NFT アート作品を販売しました。また AP 通信は報道の観点でもブロックチェーンを活用しています。昨年10月より AP 通信は分散型オラクルインフラ提供のチェーンリンクと協力し、経済やスポーツのデータをブロックチェーン上への記録提供を開始しています。
続いてのニュースは NFT の2021年売上は250億ドルにというニュースです。昨年2021年、 NFT は投機的なデジタル資産として人気が爆発し、1年間の総売上高は約250億ドル、日本円にして約 2.9 兆円に達しました。しかしその売上は年末にかけて成長が鈍化する動きが見られたことが、複数のブロックチェーン上の取引を追跡するプラットフォームであるダップレーダーのデータにより明らかになりました。ダップレーダーの今年1月10日の発表によると、2020年の NFT 全体の売上が9490万ドルだったのに対し、2021年では249億ドルに達したといいます。 なお DAP レーダーでは現在30種類のブロックチェーンのデータを収集しており、誰が NFT を所有しているかを記録するために使用されています。さらに DAP レーダーは2021年に NFT を取引したウォレットは約2860万件で、2020年の約54万5000件から増加したとも説明をしています。しかしこの数字についてはアグリゲーターによって異なる場合もあります。例えばオークションハウスでの大規模な NFT アートの販売などはオフチェーンで行われることもあり、その取引データは換算されていないこととも多いです。DAP レーダーと同じく複数のブロックチェーン NFT データを追跡しているクリプトスラムでは、2021年の NFT 総売上は183億ドルであると発表しており、またイーサリアムのみを追跡しているノンファンジブル .com では157億ドルとしています。しかしながら2021年に NFT に利用された資金額は COP26 で各国が石炭の段階的廃止を支援するために制約した資金や、世界銀行が新型コロナウイルスワクチンを購入し配備するために用意した資金とほぼ同等の額であるということです。 NFT マーケットプレイス最大手である OpenSea のデータによると、21年の NFT の売上は8月にピークを迎え、その後9月から11月に減少し続け、12月に再び上昇したということです。9月から11月にかけてビットコインやイーサリアムの価格が上昇しましたが、 NFT を購入する際に使われる暗号資産の価格変動についてはこの NFT の売上と相関関係はないとされています。また NFT 取引全体の 85% はわずか 10% のトレーダーが占めているという研究結果をネイチャー誌が発表しています。ノンファンジブル .com によると NFT の一般的な価格帯は100から1000ドルですが、コレクタブル NFT であるクリプトパンクの平均価格は7月に10万ドルでしたが、11月には50万ドルまでに上昇し、12月には約35万ドルまでに下落したということです。そして NFT の最も人気のあるカテゴリーはこのようなコレクタブル NFT で、次に美術品となっているということです。なお OpenSea の1月10日時点での月間 NFT 取引額は 13.6 億ドルを超えており、過去最高の月間取引額を記録した昨年8月の 31.6 億ドルを超す勢いであることがメディアザ・ブロックによって報じられています。続いてのニュースは、ビットコイン価格が昨年9月以来の低水準にというニュースです。ビットコイン価格はその他の暗号資産が幅広く売られる中 5% も下落し、昨年9月下旬以来の安値となる4万1000ドルを1月7日に割り込みました。ビットコインは昨年9月29日に記録した4万938ドルにタッチした後、さらに 3.7% 下落。ちなみにビットコインは昨年11月に過去最高の6万9000ドルを記録して以来 40% 以上下落しており、13年前の誕生以来悩まされてきたボラティリティは依然として高いと言えます。カザフスタンで急成長していたビットコインのマイニング産業ですが、先日の暴動によってインターネットが遮断され、今週ビットコインネットワークのハッシュレートは急落しています。また1月5日に発表された最新のアメリカ連邦準備制度理事会 FRB の議事録で、より積極的な政策行動への姿勢が示されたことでもビットコインへの圧力となり、投資家のリスク資産に対する意欲を減退させているとも考えられます。またビットコインに次ぐ時価総額の暗号資産であるイーサリアムのイーサは 8.6% 下落、3114ドルと10月1日以来の安値となっています。続いてのニュースいきます。大手暗号資産取引所バイナンスで暗号資産アルケミーペイ ACH とイミュータブル XIMX の2銘柄が上場したことが1月10日分かりました。バイナンス .com での暗号資産上場は12月28日に取引が開始した上以来となります。発表によると ACH 及び IMX は1月10日10時世界協定時より取引が開始されており、取引ペアについては ACHBTC、ACHBUSD、ACHUSDT、IMXBTC、IMXBUSD、IMXUSDT となっています。なお、両銘柄の入金については取引の準備のためにすでに可能となっており、引き出しについては1月11日10時より開始されます。続いてのニュースいきます。大手暗号資産取引所バイナンスがアフリカ最大のサッカー大会であるアフリカネーションズチャンピオンシップ2021アフコン2021の公式スポンサーになったことを1月11日発表しました。なお今回の公式スポンサー契約はアフリカサッカー連盟 CAF とのパートナーシップ締結により実現したということです。アフコン2021はアフリカサッカー連盟が主催するサッカートーナメントで、今年1月9日から2月6日までカメルーンで開催されます。今回のスポンサー契約により、アフリカサッカー連盟のソーシャルメディアチャンネルとカメルーンの5つの都市にある6つの会場すべてでバイナンスが宣伝されています。またアシストオブザデイ、バイナンスアシストオブザウィーク、バイナンスアシストオブザトーナメントの公式パートナーにもなるということです。 バイナンスの共同創業者兼 CMO であるイヘ氏は次のようにリリースでコメントしています。人口が12億人のアフリカはブロックチェーン技術とそのユースケースが普及していることから、アフリカ大陸はブロックチェーン産業の未来をリードできると考えていますとのことです。なお、バイナンスでは昨年10月よりバイナンスファントークンプラットフォームを公開し、イタリアセリエ A の SS ラツィオやプリメイラリーガの FC ポルト、ブラジルのサントス FC といったクラブチームのトークンを発行し、サッカーとの取り組みを行っています。ファントークン発行大手のソシオス .com は現在アフリカ地域へ展開は行っておらず、今回のスポンサーを機にバイナンスがアフリカのクラブチームとファントークンを発行する可能性も考えられるのではないでしょうか。続いてのニュースいきます。国内で暗号資産取引所を運営するフォビジャパン株式会社が新たに暗号資産シンボル、ジムの取り扱いを開始することが1月11日分かりました。なお、昨年スナップショット時のネム保有対象者へのシンボルの配布については詳細が決まり次第発表するということです。発表によると、シンボルの取り扱いはフォビジャパンの取引所サービスにおいて1月13日15時頃より開始する予定ということです。なお、販売所サービスでの取り扱いについては開始時に別途通知するということです。なお、新たにフォビジャパンが暗号資産を上場するのは昨年2021年9月のトロンとクオンタム以来となります。また国内においてシンボルを取り扱うのは財布、サクラエクスチェンジ、ビットバンク、GMO に続き5例目となります。現在フォビジャパンの取引所ではビットコイン、ビットコインキャッシュ、イーサリアム、イーサリアムクラシック、ライトコイン、モナコイン、ネム、ステラルーメン、リップル、フォビートークン、ベーシックアテンショントークン、オントロジー、トロン、クオンタムを取り扱っており、ジムが加わることにより同取引所での取り扱い暗号資産銘柄は全部で15種類となります。フォビジャパンではジムの取り扱いを記念して1月11日から26日の期間にて2つのキャンペーンを実施するということです。シンボルは2021年3月に NEM のブロックチェーンの大型アップデートカタパルトによって誕生したブロックチェーンシンボルのネイティブ通貨です。現在ジムの時価総額は約1250億円となっています。ネムとシンボルは違うプラットフォームのため、ネム保有者にはオプトインと呼ばれる制度によってネム保有量と同量のシンボルが付与される権利があり、昨年の3月12日13時26分にネムの保有者を対象に行われたスナップショット時点のネム保有量に対し同数のシンボルが付与される予定となっています。海外の取引所などでは対象者にシンボルが付与されているところが多く、国内では去年5月に財布がいち早くシンボルの取扱いと付与を行い、続いて取扱いを発表したサクラエクスチェンジおよび GMO コインもシンボルの付与を実施しています。またビットフライヤーとコインチェックは今年3月までに対象者にシンボルを付与することを発表しています。なお、対象者へのシンボル付与を予定している DMM ビットコインについては現状具体的な予定などは発表していません。はい、本日のニュースは以上となります。そして新しいコンテンツも出ておりますので紹介させていただきます。投資の鉄則を金融プロが解説です。今回のコネクティビーは投資について初心者の方でも基礎から学べる番組の第2回目をお送りしております。今回の第2回目では投資を行う上での良いリスクと悪いリスクの区別の仕方や押さえておくべき3つの鉄則について解説をしています。講師にはヘデラアジア CEO ミアンサミ氏をお迎えし、暗号資産に関心の高いモデルタレントの広瀬美香氏と共に学んでいきます。こちら記事から動画見られるようになっておりますので、ぜひ合わせてご覧ください。はい、このように私たち新しい経済ではブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュース、コンテンツなどの記事はすべてサイトの方に上がっております。ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな、経済、漢字で検索して見に来ていただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。